イカと
リノリと
オケイの
イカざわしレイディオ
10周年
お。
このラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるーく語っていくラジオです。
伸ばし棒何本ついた
い10周年です。
あ、ちょっといい空地で10本ぐらい
伸ばし棒10本ぐらい入ってますね。
あ、いいですね。なんかもうやっと10年ですか。
いやー、もう10年ですよ、
やっと、まあ、なかなか同じことこの10年間やり続けるっていうのはね。
うん、
俺ね、はい、
うん、
10年間同じこと趣味にしたことないかもしれない。
あ、わかるわ。
ずっとダラダラデジタルゲームをやってるかもしれんけど、
うん、
なんか趣味ですっていうようなもんでもないし、
うん、
それと比べるとボードゲーム10年ですか。
熱意はね、続けれるけど、はい、その普通にやってたらどっかでまあ一回やめとこかっていうか、なんか、うん、
まあまあ、
ね、なんかよくわかるけど別の用事でちょっと減る時あるやん。
やらなくなる時期があるけども、あと10年間、
うん、
おおよそ月2回ずつラジオ撮ってます。
そのポッドキャストのこの収録が引っ張り上げてるまである、
うん、あ、まあ、それもあるね、
うん、
そう、収録のネタにするためになんかゲームやらんとなもあった、
うんうん、そうそうそ う, そう
イベント行かないとなとか、
う
ん、
そうそう
言ってんだよね。
はい、
はい、自己紹介いきましょう。
今年はいろんなイベント行きました。いかです。
はい、牛を巡りというマーダーミステリーに参加してきましたニノリです。
お、相変わらずデジタルゲームやり続けているオケイです。
いいこと。
はい、いや、さ、ね、先週じゃないよ、前回、
うん、
はい、
リーグオブレジェンズってゲームやってますみたいな話したし、なんだかんだでプレイステーション5もやり続けてるしっていうところで、
あ、
結構、うん、まあ、デジタルゲームは相変わらずやり続けてはいる。
すごいさ、くくりがでかいね。プレイステーション5をやり続けている。
あ、まあプレイステーションも、まあ、テレビゲームをやり続けている。
プレステ5のゲーム
そう
テレビゲームさらに大きいくくりになる。
そうなんだけど、
うん、
最近パソコンのゲームもやり始めたなっていうのが
なるほど。
そう、最近のね、なんかこうトレンドです。
手を出して
る。はい、もともとずっと、まあ、プレイステーション、プレイステーション2、うん、プレイステーション3、
まあ、
4、5
コンシューマーゲームと言われるね、
みたいな感じで、うん、まあ、プレイステーションやり続けてきてるし、
うん、
まあ、ニンテンドースイッチやったりとか、
あ、
PSP やりましたとか、うん、まあ、そういう風にいわゆるゲーム機のゲームをやり続けてきてて、
うん、
パソコンのゲームは、まあ、結構ね、その、操作方法が独特なんですよね、
うん、
WASD って言われてる、キーボードを使って移動するっていうのがどうも慣れなくて、
はい、
まあ、あんまり得意ではないのでやってなかったんですけど、今年になって、まあ、友達に誘われたのもあって、まあ、そういうパソコンのゲームなんかもやり始めると、途端にね、今までやったことがなかったけどこれめっちゃおもろいやんが急に増えて、
うん、そうなんだ。
そう、時間無限に取られる、
わ、
っていうのも、まあ、この年になっても意外と新しい発見はあるもんだなという年の瀬らしいことを思っているわけですよ。
まあ、パソコンゲームがやりやすくなったよね、スチームのおかげで。
あ、そうそうそうそう、スチームのおかげでやりやすくなった。
昔はね、インストールしてみたいな、
あ、そう、CD のやつ買ってきてみたいな、ね、
買ってきてインストールしてみたいな、
うん、っていうのが、うん、まあ、情報もまた入りやすくなったし、
うんうんうん、
で今ディスコードっていうそのオンライン通話の、
うん、
サポートも手広いし、
うん、
というわけで友達がこれやろうって言ったらもうすぐできる。
確かに、
パソコンがゲーム機化しやすくなったっていう感覚やね、俺的に。
スペックも、パソコンのスペックもね、そのある程度ラインまでいったら、
うん、
もう大体のゲームできるし、
うん、
へ
っていうのもあって、
まあ、そんなに積んでなくてもいいんだ。
まあ、もちろんバリバリハイスペックじゃないとできないゲームももちろんまだある、
はいはい、
けれども、まあ、画像のスペック落としていいんやったら、
うん、
このラインで大丈夫ですよみたいなのが、その安くパソコン作っても大丈夫なようになってる。
まあ、今時というか、あんま古いパソコンやと動かへんけど、
だ
いたい最近のパソコン買ってたらスペックがそんなにであってもゲームは動くんや。
そこそこ、あ、そうなんだ。
そう、
うん、なるほど。
で、一応グラフィックボードさえ積んでれば最低のゲームはできるよと、
う
ん
うん、まあ、さらに上 の,、ね、
そう、
グラフィックをよく使うゲームなんとそういうのいるけど、
なるほど、
うん、っていうところもあって、まあ、ハードルが下がってゲームが遊べるようになったなという、
うん
う
ん、
感想でございます。
いいね、まあ、手広くするとそれだけ何やんねん問題があるけど、
そう、 でもね、うん、何やんねんもね、人に聞いたらいっぱいおすすめ出てくる、
うん、あそうなんだ、いやあのこれもこれもこれもやらなあかんなみたいな、
あ時間はね無限に必要になってしまいますね、
うん、
す
はい、
はい、夜中子供が寝た後の時間が10時間ぐらい欲しいです
、はい、けどまあ細切れに遊びやすいもんね、
まあそうそうそう、うん、それもあったりします、はい、はいはい、そしてりのりさんは、
はい、もう昨日なんですけれども、うん、まだ見せ没入型マーダーミステリーまだ見せと言われるですね、
ああ言い間違えたんかと思って、
はい、ジャンルなんですけど、はい、大阪でしか遊べない限定期間限定の公演、うん、シナリオに合わせてその場所部屋を改装して、うん、その世界を制作しているもの、ははで、うん、実際に歩いて調査とか探索ができるもの、
その地域の周遊みたいなのがある
ってこと？いや、ドアを開ければ、うん、そこは物語の世界っていうのがテーマなんですけど、はいはい、そこの部屋の中がそういう世界観に作られてる、
ね、もうね、ちゃんと内装工事して、うん、シナリオ向けの、見た目になってる、
そうそうそうそう、照明とか壁塗ったりとか、
じゃあさらに没入しやすい、
そうなんですよ、うん、っていうものが、まあ、大阪のマーダーミステリー専門店長靴さんで、うん、まあ、やられてるんですけれども、うん、それの一つ牛尾巡り、うん、そういうシナリオに、はい、参加してきました、うん、イカラジにゲストに出てもらったこともある、うん、ヤスさんっていう方がいらっしゃるんですけど、
うんうんうん、
はい、マダミス制作者の、うんうん、その人に誘ってもらって行きました、
お、う
ん、面白かった、
もうこれはね、内容は言えないけど、もうどの辺が、
はい、
なんかある言えるとこある、
言えるとこあります、うん、牛尾巡りは、同一人物の子供時代と大人時代を演じるんですよ、
うん、ほう、別のプレイヤーがそれぞれ演じる
の、ね、はい、8人なんだけど、最近そのペアマーダーミステリーっていうものが、まあ、流行ってて、
ほうほうほう、
まあ、そういうジャンルもあって、その子供時代と大人時代でペアですよってい こうキャラクターがね、相関図とか調べたら出てきますけど、
登場人物は4人だけど、うん、そのキャラクターの子供時代で1人、
はい、
で成長した姿でもう一人、
そうそうそうそう、
っ
ていうペアになって遊ぶのよ、まずはね、
あはは、
でそれで、まあ、物語の舞台は、うん、東大、廃東大ですよ、
東大、東大森、船の、
ブスとバカは行くやつ、
あ東大で、ね、違う、
とりあえずドラゴン系のやつ
ドラゴン桜じゃなくて、はい、照らしてるやつね、海を照らすやつ、なので、まあ、その牛を巡りっていうのもその海がテーマだったりするんですけど、うん、子供たちの少ない、まあ、島ですよね、うんうんうん、そういう世界観がすごい良かったですね、
うん、めっちゃいいな、
ね、うん、でそのシナリオが永田優香さんって人が作ってるんだけど、
永、うん、田優香さん、
はい、もともと劇団の人で、うん、舞台の脚本書いた人なのよ、
うん、
だからその物語性が高くて、
うん、
でそれをその、ま、周りのセットが保管してるっていう感じなのがすごくて、
はいはいはいはい、
なのでまあマーダーミステリーやる人の中にもいろいろいると思うんだけど、うん、まあ推理重視の人よりは物語をしっかり楽しめる人、
うん、
ロールプレイする人とかがまあ、行くといいかなと思います。
おすすめ。
はい。
あ、でまあ、舞台の人がやってはるから、舞台演出みたいな感じで、
う
ん、
そうだね、
大きく見せるというか、そういうのも楽しめるってことよね、う
ん、はい、ちゃんと照明で演出したりとか、うん、まあ、その人自身の演技も見れるし、
うん、はい、あれはもう1回ね、1回限りやけどしっかり、ね、
うん、
確かに
没入できると思うんですよね、
はい、
うん、
おすすめです、
はい、
はい、そしてイカ、今年はいろんなところに行ったイカ
2024年ですか、
今年は4年です、うん、僕からタイムリープしてきた
今何年だ、
いや、おここはどこだってならないけどその12月、1月から12月まで、はい、しっかりいろんなとこ行きました、
う
ん、
はいはい、
1月から言わさせてください、
お、
はい、
まあ、1月は晩祭ありましたよね、
あ、
うん、ありましたね、大阪で
僕らね、うん、やって、おけいさんがしっかりインストしている写真が残ってた、その時ね、すごい良かったですね、晩祭、うん、で、2月は沖縄城東市、
はい、
行きました、僕もうね、それからもずっと毎年行くようになってるんですけど、
うんうんうんうん、
3月はね、BGB がありました、
毎月行ってるじゃん、
ね、BGB ありましたよね、
ありました、
はい、ね、タマちゃんとやったかな、
そうですね、タマちゃん手伝ってくれて、
そうそうそうそう、
タマちゃんが向かいの席の人と仲良くなってた
、はい、5メーター向こうぐらいのところの、うん、グループに突然話しかけるっていう、こと
5メーターも離れてた
よな、結構離れてたよあれ、うん、向かいと、
ま
あ、
通路反対側の人にタマちゃんは座ったまま話しかけて、向こうが立ち上がってたって感覚ありすぎるやろと
めちゃめちゃ面白かった、 で4月はゲームマンの春、
はいはい
はい、
行きまして、はい、で5月はね関西カタンを、僕いつも集計だけやってて、ね、なんかバタバタしてますけどね、
お手伝いしてるんです
、そうそう、で6月はねフリマ、フリマーケット、
あー、あ
のね、
ボードゲームフリマ、
そうキートで、
そう今回、
三宮の方でね、
今回がキートでしたね、はい、はい、であのミニカニボードゲームカーニバル、うん、その福岡のね、
はい、
ボードゲームカーニバルの、代わりとしてミニカニってミニカーニバル、
あ同じ月にやったんや、6
月か、
あの、代わりにっていう形で、
はいはいはい、
6月にやってまして、はいはいはい、それがね結構いいイベントでした、
うん、
で次はあのしっかりやるぞっていうことをその場所で宣伝したりね、う
ん、なるほど、
はい、で4月ね今回僕結構一番ショックやったと思うのがビットサミット、
ああ
その
デジタルゲームの祭典、
ね、デジタルゲームの祭典のところに、うん、あのボードゲームエリアが十数ブースぐらい立って、
あった、
で僕その3日間やるんですけど、うん、1日だけあのモブプラス、うん、宮野さんとか手伝ったんですけど、
う
ん
う
ん、まあみんな支援してくれる、
うん
うんうん、言ってたよね、
そうだからもう俺は来年も俺は今回3日間行くぞってあの宮野さんをブンブン振り回してました
、やる気やん、
ぜひ参加させてください、いやめっちゃ面白かったんで、あの本当にいろんな人が来たから、
体力大丈夫かな、
いやしんどなかったんこの時、
あそれはすごい、
そうなんか楽しかったんかしんどなくて、であの同じ月に浜松ボードゲーム祭り、
はいはいはいはい、
ありまして、その時それも、ね、結構、うん、静岡楽しめるんで、
うんうんうん、
結構参加させていただいて、で8月はねボードトークやりましたね、
うんうん、やりましたね、
そう
あのや
ね僕らのね、
はい、
あの大阪で誘致というか、
はい、
大阪でやってほしいって、
ね、普段ねあの、はい、東京でゆいゆいがやってるボードトークを、まあ、大阪でやってみようという、持って
きまして、やりました
、いい感じで盛り上がりましたと、
はい、
であの9月はねあの、あれですよあの御殿場ボードゲ大祭、
うん、
ありまして、
いい時の住みか、
はい、今回もなんかわざわざ行く、
そして、はいはいはい、
わざわざあの肉食うっていう、
うん、
ボードゲ大祭って徐々にボードゲームなのかみたい
に
もう総合施設イベントみたいになってきて、
まあ、そうだよね、そうホテルがやってる
メインコンテンツがビュッフェの可能性あるから、
そう人気入りすぎてあの、うん、ちょっと頑張らないと取れなくなってきているっていうね、人気ですね、で同じ月にあの、京マフゲームマーケットイン京マフっていう形で、はいはいはい、京都でやってはって、
うん、
まあそこもね僕見に行ったりあの、出店じゃないですけどね見に行ったりしました、
はい、
うん、はい、10月はねカタンのイベント等あったりしてそれ参加させていただいて、
はいはいはい、
11月はフォアシュピール、
はい、
で、ゲームマーキ
ット、うん、
はい、で12月は何もねえなみたいな
年末すぎる
からほぼ毎月やってるやん、
えすごいそんなにあるんだボードゲーム系のイベント、
それも俺が参加しただけで、
確かに確かに
関東なんていろいろあるしその、ね、うん、あの東北とか北海道とかもあるし、
うん、
だからあの毎月参加できる状況になってきてる、
確かに、
うん、
すごい
探せばあのボードゲームのイベントに当たる状態になってきて、
石を投げれば当たる、
忙しいですよ、だから来年はゆっくりしたいな
にちょっと疲れた、
疲れましたねけど全部面白いんだよな結局な、
確かにな、
なんか、まあ、体力のつく限り頑張りたいと思いますんで、
はい、まあ、じゃあ頑張れば本当に毎月毎月ボードゲームイベント参加できると
そうい
う感じですね、
確かに
来年多分さらに増えると思うんで、
無尽蔵の体力と無尽蔵のお金がいるけども、
はい、あの取捨選択していく時期に入りましたので、はい、楽しみたいと思います、
はい、はい、じゃあ後半は後半は、
うん、
まあ、あの10周年ということで、
はい、
振り返りをやっていきたいと思います、はい、
はい、イカラジ10周年企画、イカラジ10周年を振り返ってみたらどうなるのかスペシャル、
イエーイ、マゴマゴ
10周年2回言うと
言ってた
決めとけよって話、
はい
はい、
というわけでですね、イカラジ、まあ、まあ10年やってきましたよ、
はい、
というわけで2014年から、
うん、
どんなことをやってたのか、どんな回があったのかを適当に振り返る回でございます、はい、
そうですね、あのピックアップして、
はい、
つまみ食いみたいな感じで、
まあ、なお前もってピックアップはしていないのでぐだる可能性もございますが、
はい、まあ、編集できるんで、
確かに
先ほどのタイトルの言い方でね、もうぐだるっていうことは確定してるんで、はい、
はい、
まずね2014年の
に始まりましたね、
12月にイカラジが設立といいますか、
は
い、始まりまして
12月19日から、まあ、一応あの第1回配信されて、
ちなみに第0回は
闇です。
闇
第0回一応撮ったんで、なんで0回にしたのかちょっと分かんないんですけど、多分
自信が
なかったから練習
みたいな、
あの僕らがちゃんとできるのかどうかっていうのをチェックした結果、はいはい、なんとか走り出せたっていう状態で、
はい、
ね、結構ホラボドさんとかいろんなところと同期ですよって2014年組と言われてますけど、
言われてました。
そうですね、う
ん、何個か生き残ってます。
はい数少ない生き残りの一人です
、はい、で2015年は
ですね、うん、私が入りました。
はい、
いつから入ったっけ、14回とかですかね、なんかたまに裏でね遠くの方で話した。
あ、そうそうそうそう、うんう
んうん、おけいさんが裏方のそういうのをちょっと気に入ってた時期があって、
そうで、あとそのボードゲーラジオ、
うん、
ボイスドラマみたいなものをやってて、うん、はい、まあ、最初はその中身を書く人としてやっていたんですね、
う
ん
う
ん、
そう、あ、確かに
表に出ないよって言ってたもんね。
第14回がボードゲーボイスドラマのシナリオライターに話を聞いてみたような、
シナリオライターですね、
はい、私のことですもんね
で、なんかこの時期から多分なんかイベントに参加しようみたいな気持ちもあって、
そうそうそう、
放課後サイコロクラブ の、 その中道先生のトークライブに参加してみたとか、
はいはいはい、
なんか大喜利でこんなカタンは嫌だをやってたりとか、うん、そういうことしました。
確かに、だって2015年の第15回に重大発表、サークル立ち上げてボドゲ作りますって言ってるから
ね。おお、結構早いね。でもそう考えた
ら、そう、確かに、
だから2015年にはゲームを作ろうともこの時点でしてるから、
うんうん、
実は2015年が一番やる気があったと思う。
そうだと思います。
そうね、だってこの頃ってまだボドゲ始めて1年2年ぐらいじゃない、
うん、
やる気にみなぎったっていうのはこの時期ね。
そうですね、
ね、
うんうん、でゲームマンにもね行くようになって、
あ、そうそうそう、ゲームマーケット秋にその出た時が、うん、それこそなんか合同サークルだったんだよね。
そう、知ったか
知ったかシリーズをね、うん、いろいろ出したりとか。
そうですね、
はい、
うん、はい、ポッドキャスターたちで、まあ、たまたまですけど集まってやったみたいな感じでしたね。
まああとはだからその同人ボードゲーム制作がどうこうみたいな話してたりとかしてたかな、
うん、
そうね、う
ん、
であとね2015年 の、 そのイカラジ1周年に関連して、これ2016年にちょっと片足突っ込んでたかもしれないんですけど、
はい、
イカラジゲーム会を開催したりしてましたね。
そうかも、だからいろいろやろうとしてたね。
いろいろやってましただ
ってリニューアル TRPG もこの時始めてるもんね。
確かに、
まあ、
そう
そうなんだ、
ね、今なんかバリバリやってはんのにね。
はい、
おうお
う
お
う、まあ、当時の、ね、TRPG とまたね、うん、今の TRPG でまた楽しみ方が全然違うところもあったりする、
ね、全然違うね。オフでしか遊んでなかったし、
いやそれでもあの結局クトゥルフスタートやったんじゃないかなっていう、
そう
だね、クトゥルフはすごいねっていう、
ええ、
で、2016年、
うんうんうん、
に何やってたかと言いますと、
ゲームマーケット神戸やって、
ああ、神戸ね、
確かに、
うん、
あれ、国際展示場でやってたやつかな。
うん、でやってたよね、
うん、なんかあの倉庫みたいな四角いところで、
そうね、ま、ど真ん中にでっけえ柱があって邪魔ってなってたところ、ね、
ちっちゃかったよね。だからそう考えるとめっ
ちゃ、うん、関西、そのそうに関西のボードゲームマーケットはだいぶ、ね、うん、規模が小さかったですね、その頃は
ね、うん、もうなんか身内がいっぱいいるみたいな雰囲気がその頃からあったなって感じですね、
うんうん、
あとね、
うん、
そのボードゲームポッドキャスト、まあ、さっき言った2014年組15年あたりの人たちを集めて、
はい、
そのポッドキャスターたちによる合宿をやってました。でそこでシャッフル収録といって、
そう、ね、
他のポッドキャストの人と混ぜこぜになってやったりとかしてて、
うんうん、結構だから初期からもう本当にホラボードとかはね、
そう
仲良くしてた
ね。あのこの回はね、この年は酢豚と私が収録をしていました、
うん、だからおけいさんと酢豚マンが喋ってたの以外にも他のペアで喋ったやつがなんか別のところで流れたりしたよね。
あ、そうそう、だからホラーボードで、
うんうん、
もみさんとイカさんが、
あ、そうそうそう、
そロッジの外で喋ってる回が、
あ、そうだよね、
あったりする。
だから何年のやつだったかもうなんか記憶が定かじゃないけど、はい、
うん、ちょっと毎年の恒例みたいにね、
そうそうそう、
はいはいはい、
やってました
から。だから多分これが一発目で、
うん、
長野のロッジ、
長野行ったよね、
行った回かな、
うん、
だと思いますね、
はいはい、
これがね俺たち結構裏覚え
、
はい
はい、であとね、あの、うん、私がこれあったなと思ったのが、
うん、
第60回、
うんうんうん、
アメトークで紹介されたボードゲームで遊んでみた、
う
ん、
なるほど。
これね、要はまだボードゲームが地上波に出てくるのが稀だったはずなんですよ、うん、
あーなるほどね。
だからあえてそのアメトークで紹介されたぞって大ごとになって、
そうかも。
で、そこで初めて取り上げて実際遊んでみたよっていう回で、
はい、
確か池田哲也さんが出た回、
う
ん
う
ん、
ああ、ね、なるほど。
アメトークに、
うんうん、すごい、
うんうんうん、
まあ今やね、そのラビットで毎日毎日ボードゲームやってるから、
やってる、
うん、
しもう普通にそのあのダウンタウンの番組なんかで紹介されてるのも、そう、ガキ使なんかで紹介されてるのも結構日常的になりましたね。
うんうんうん、
だから時代が変わった、
メディアで発表されるのはもう一般的ですよ、う
ん、はい、うん、だけどまあいからんからじゃない、そのボードゲーム自体の市民権もまた得られてきましたね、
うん、
という感じですね、
はいはい、ね。
で2017年に入りますと、
はい、
はい、それでここでね、あの僕たちはこう1個目のパンパカパンから、
はい、
あの2個目の、ひよこぴより
はい、
を
発表しましたね、
制する、年ですね。
そうですね、はい、なんか難産だった気がする、
うん、
ひよこぴよりは時間かかりました
そうだよね、なんか、どうするみたいな感じで作ったし、コマ買ってきたりとか、うん、
仕分けしてね、
仕分けして
ひよこの
調和もしてたし、
そう、ひよこのオスメス見分けるかのごとく私が全ての色ごとにグラデーションを分けてやってました、ね、
あ、このひよこはちょっと欠けてるからあかんなっぽいみたいな、
うん、
タイトルすら難産だった気がする、
うん、そうですね、うん、
なんかこのあたりで、あ、ちょっと前かオーディンの祝祭とかね、
うん、
なんかまあそのゲームを結構紹介するみたいなのもこの辺からちゃんとやり始めたかも
確かに、
うん、
まあ、ゲームをねちょこちょこは紹介してたんやけど、
うん、
1個ゲームを取り上げて後半丸ごと使って紹介みたいな、あのうちでいうフォーマットが定まったのがこのあたりですかね、
ええ、そうだね、うん、それまではなんかすごい取り留めのなさそうな話してるもん
ね確かにな。
でこの時沖縄行ってる？
あ、沖縄行きました。2017年に、結婚した？
はい、そうです
はてな、
うん、私とりにょりさんが入籍したのが2017年です。
あ、だから新婚旅行で沖縄行ったんで、
ね、うん、
はい、2017年の5月に式を挙げてたと思います、
いつの間にか僕の方が沖縄行くようになっちゃってました、はい、
そうなんですよ、あれ以来沖縄行けてないんでね、うん、また行きたいんですけど、
はい、
あとね、
うん、
第93回ボドゲ人妻たちのお茶会、はい、昼下がりの女子トークということでこの辺りでりのりさんが、
はい、
その他にのりさんだけが一人で他の人たちをゲストに呼んで撮る会みたいなのがちょっと始まったりとかしてます、ね、
なんか別におけいさんとかいかさんとかが撮ってくるみたいなのはあんまなかったんですけど、
うん、
私が企画してなんかやってるみたいなのはちょこちょこあったかな、
うんうん、
ありましたね、
うんうんうん、
はい、でもこの辺りはだいぶねもうりのりさんもおもげをやるようになってきた頃だったと思います。
うん、そうかも、
まあ、オーディンもそうやし、
しっかりね、
う
んうん、ボードゲーム女子にしっかりなってきた感じで、うん、
コインブラなんかはりのりさんがおもろいっつってやってきた、持ってきたような気がする。
ああ、うん、そうかも。そうだね、ちゃんと自分でおもげ買って遊ぼうみたいな感じになってきた気がするね、
うん、
はい、もうボードゲーマーとしてだいぶ育った、
うん、
この年ぐらいですね、
はい、で2019年になると、
はい、
とうとう4作目、
うん、
これくらいのお弁当箱にっていうのをね、
ありましたね、
作成させていただきまして、
そう、はい、だからね第102回に、
うん、
こんなお弁当のおかずは嫌だ大賞をやってますね。
あれ結構ね盛り上がったなと思う。
確かにいっぱい来てくれてましたね、これ、
うん、
送ってくれました。
なんか大喜利企画みたいなのをねちょこちょこやってたもんね、
う
ん、
やってたやってた、
うん、
みんな結構ねそういうの好きみたいで、
うんうん、
またやりたいですね。
あとね2018年、
はい、
あのハリウッドライブスをやってました、
うん、やりたいんですよハリウッドライブス、
またやりたいね。
けどね、人数いるんで18人欲しいっす。
そう、確かに18人集めて全然なんか、公民館でやったとか、うん、あのうちの家でやったとか、う
ん、あのギルドさんでやったとか、いろいろ
あちこちでやってるからね、
うん、そうそうそうそう、またやりたいなと思うんですけどね。
6人3チーム
うんうん、
でやるぐらいがちょうどいい。
4人4チームとかね、いろんな ねやり方あるんですけど、
はい、
はい、で121回で、
うん、
マーダーミステリーという言葉が出てきてますよ。
出てる、
本当だ。え、これ何年？
2019年。
あ、まあ19年だね。2019年から始めてるんで、
これはオーフ100年か。
そうだと思う、
うん、
そう、コロナ禍 が本格化するのが2019年末なんですよ、うん、のそのちょっと前の夏ぐらいから我々やり始めてましたね。
本当早いですよね。
はい、
そうね、日本で流行り始めぐらい。
気をつけてるんですけど、うん、あの2019年の5月19日に遊んだのが一番最初だったんで、うんうんうん、
なるほど、
はい、
うんうん、
懐かしい。
でこう126回タイムストーリーズをひたすらやってたなとか
そう、うん、タイムストーリーズここでなんかホワイトシーズンが完結してるんだね。
確かに、
うん、
だからずっとやってたんやなっていう思い出にねなってますねこれ。
そうね、第124回タイトルおもろいよ、
はい、
テラフォーミングマーズを嫌いだった私が週1で遊ぶほどに好きになったっていうこういうリノリがテラフォーミングマーズ最初嫌いやったっていう話ですね、うん、
はい、自己啓発本みたいな感じ
うんうん、
100の理由とかつけそうな感じになる、
はい、
そうそう。
でですね、2020年いきますか、はい、この時ねゲームマ大阪が中止になったので、
はい、
あの、
はい
はい、なえぽよな回が136回で撮ってるっぽいな。
なえぽよだけど私は元気ですって書いて
ある。
そう、
なんとか元気出そうと思ってたん
です
よ。第136回ゲームマ大阪は中止になったけど私は元気です。
タイトルぐらいショックやったんですよ。
確かに、
うん、あの僕らが毎年ゲームマ大阪で、
ね、
ゲーム出すっていうのですごいゲームマ大阪盛り上げてたんですよ。
そうそうそうそう、
ゲームマ大阪中止になったってなってちょっと目標がなくなったみたいな。
そうだから実はこの時新作としてことわざ品評会をもう用意してたわけですよ。でも実際の新作発表はその後になってしまったんです。
そうですね、
うん、まあ、あの辺は確かにみんなそうだったと思うけど、ね、作ってもう売れないから大変だったよ、
うんうん、
はい、
全然俺タイトルから内容が思い出せないんやけど、
うん、
第146回ハッシュタグドリアン遊ぼハラハラチキンレースゴリラって書いてるの何これ。
いや、ドリアン遊ぼっていう企画があったんですよ確かね。
はいはいはい、あ、ドリアンってゲームね、
うん、
あったな。
なんか、まあ、この辺の時期から多分どこの出版社とかも、
うん、
あの SNS 戦略やってると思う。
はいはいはいはい、昔はねあんまりそんなやってなかったけど、
うんうんうん、あ、今でもだから調べたら出てくるよ、新作のドリアンをこういうハッシュタグつけてレビューで投稿してください、そしたら、30名にあげますみたいな。
ああ、うんうん、なるほどね、
プレゼント企画ですね。
うん、でゲームマ大阪中止になってで少し寂しい気持ちになりながら2021年に入るんですけど、
はい、
もう結構ゴリゴリコロナ禍かこれ。
そうだと思う。もうだから2021年に入ってる頃にはもうコロナ禍でオンラインでゲーム遊んだりとか、
うん、
まあ、アマンガースに多分ハマってたんで、
ありましたね。
そう、
宇宙人狼と呼ばれるゲームですね。
紹介したりとかしてた。
そう、このね第160回前後あたりはねすごい紙ペンゲームが大量にあった頃でね、よく覚えてますよ。第157回、ジョリーでペンクしろ、紙ペンゲームペンクを紹介するよっていう
ペンクね、はい、
めちゃめちゃおもろいのに専門用語多すぎてわけわからんペンクというゲームをやってた、ね。まあ、他にもクレバーホーフドライってあのとかドッペルソークレバー系のあのクレバーシリーズのゲームをやったりとか、
うん、そうだよね、あの多分このシリーズは多分毎回毎回紹介してるから。
う、うん、
であとこれは同人ゲームでしたけど、あの現場で見つけてきたライリウム、
はい、
ライリウムをやったりとか、
うん、
っていうのでかなりこの辺紙ペンがね、あの熱かった時期ですね。
確かに、
うん、ちゃんとね、あの174回ストリームスクロス
やってる、
はい、これも紙ペン。そうなんや、2020年紙ペンブームやったんや。
こうやって見てみるとそんな感じ出てくるね。
あれ176回で紙ペンゲーム特集やってるわ。
紙ペンゲーム大好きすぎるやろ。
確かに、
そうやってる時もなんかね、その時期も言ってたんだよ、最近紙ペン多いねみたいな話をしてたと思うんですよね、
うん
う
ん、
そうね、なんか俺が紙ペンばっか探してくる時期があったんで。うん、なるほど、
まあ、あるよね、そのなんか時期によってこういうゲームばっかり遊んでるなとか、
うん、
うん、
まあ、流行り廃りもねあるから、正体陰徳系が好きな時期とかもあったやろうし、
はい、
はい、あとねちょっとねこの時期、
うん、
あの我々もこうイカラジの方向性どうしていこうかみたいなところで、あのちょっとね立ち返ってその真面目なボードゲーム自体の造形を深めるための回みたいなのをやってたのが、
うん、
第166回ボードゲームとランダムについて考える、
確かに、ね、
とかだったり、で169回ゲスト回プレイドローオアドロープレイ、これ多分大阪さんの回かな、
ああもう
そうやね
懐かしい
みたいな感じでそのボードゲーム自体にまつわるお話みたいなのもやってみようみたいな時期がありました、
ええ、全然続いてないですね
そう一番最初にそのアブストラクトとはみたいなやつをね、うん、その2014年の、うん、15年かのタイミングでやってたのの復刻でちょっと真面目な話とかみたいなのも需要あるんかなってやってみたけど、
まあ、そういうことやってるポッドキャストもあったもんね
そう、う
ん
う
ん、
全然反響なかったからやらんかったんです
けど向いてないなんてこと
だいたい向いてないですねうちね、
はい、
で、はい、この時ねもうあれなんですよ、
はい、
多分ねお子さん生まれたこの辺り
あそうだ
2020年に第1子、
うん、
で2022年に第2子ですね
でバタバタしてたのかいか一人で語るのは無理だからゲスト呼んだよっていう187回とか
あ
ちょっとあの僕頑張ろうとしてた時期が、
はいはいはいはい、でも2020年はその割には子供生まれた割には
そう2020年すごい
2020年
第一子がスムーズに
スケジュールに穴開いてませんねこれ
あの、はい、正直ねいかがやイカラジ終わるかなって思ってたんですよ
確かに、
ね、
ちょっとさすがに子供生まれたらさすがに忙しいやろって思って
そうそうそう
こなし上がるんだよな
意外とねで今日もね実は収録中に何回か子供が夜中起きてしまったので中断をしたりしてますけど
珍
しく、うん、それでもね
意外と続けれてますね、
はい、
いやすごいよ
正直なんかね私あのマダミスをあの復帰したのいつなんやろうと思って、うん、調べてたんですけどその2020年の時は、
うん、
その子供生まれてから2ヶ月で、
はいはい、
あのオンラインのマダミス復帰してるんですよ多分なんかよし寝るなっていうことで、
うん、
お母さんに預けて宅の予定入れたと思うんですけど、
はいはいはい、
あの2人目の時はもう、1ヶ月
記録に挑戦し続けてるみたいな
4月に生まれて5月の頭にはもうマダミス復帰してたんで
早すぎる
そんな感じでやってました、
うん、なんか本当2人目の時早かったわ
なんとかね、うん、続けれてましたけどでもその2022年にはちょっとなんかあの9月の配信が1回だけやったりして、
うんうんうん、
若干飛んでるなってとこもある
そうね、まあ、ちょっとペース落としてでも続けようみたいな感じだったはずだよね、
うんうん、
月一でもなんとかしようって言ってた時期ですねこれね
でも2022年になるとだいぶ最近な感じしてきますね
そう
さすがにねうん
5年になってくるとね
5年以上前ぐらいもう何の記憶もないもん、うん、俺はね
ないな、
うん、ない
そう逆にさなんかイカさん何してたんだろうっていうのはありますけど
確かに
イカさんは結構ずっとイベントに出続けてたかな、
うん、だらだら生きてたな
はい
スノーの酒場がなくなったあたりかな
あーそうかも
うん
あと、ね、2022年はねあのボドゲホテルが大阪にオープンしております、
うん、なるほど
ミマル
ミマルそう、
うんうん
ミマル大阪ナンバーステーションさ
ん
がオープンしてますね、
うんうん、いろいろありましたね、
はい、なんで泊まりに行ったりとかしてました
あほんまやそれね私ねブログに残してるんですよ、
はいはいはい、
ノートっていうあのサービスあると思うんですけど、うんうん、あれに残しててあそこでミマルがどうだったかみたいなことがね書いてました、
うん、で、去年2023年ですよ、うん、
はい
去年って言い方になるのか、
まあ、去年になるけどもう2年弱前ですよ、うん、
はい、
これで、怪盗カプリッチョを作成するんですけど、
はい、
あのゲームマ大阪がないという状態になったので、はい、ゲームマの東京の方に持っていきまして、
うん、
はいはいはい、
あの頒布させていただきました。
はい2023年に入るとまあそのノスモスさんとミナッチを集めて、うんちょっとオンラインで収録してみたりとか、
うん
まあ、多分この辺からかなその企画を私が考えるとかなんかふわっとなんとなく考えるんじゃなくて順番交代で企画考えて持ってこようみたいな感じに、
うん、確かに分担制になってましたね。
そう自分の担当の時はだから人呼んできてそのマダミス会やったりとか、
うんうんうん、
その女子で喋る会をやったりとかもやってましたね、
うんうん、
はい、
わ懐かしいの見つけた。
うん、
第222回地球を歩くゲッサージオゲッサーご紹介
ジオゲッサーやってたな一瞬
回であのリニョリさんが言ってた、
はい、
あの手に持ってやるマッサージ機、
うんうんうん、
ハンドガン、
はいはい、
ガンマッサージャーっていうのがねハンドガンマッサージャー、
うん、
をあのブログ記事ベタって画像貼り付けてますね
それ紹介する意味ある
なんか私がこれ編集してた回ですね多分、
う
ん、
やば
みたいな感じのことをやってたなってすげえ思い出すなって感じしますね。
あ、そうだ、私2023年は九州ボドカニに行ったんですよ、
うんうん、
はいはいはい、この時だけちょっと行かせてもらったんですけど、うんうん、そこはあのブログに写真貼ってたりとかしますね、うん、うん、残ってる。
あとね、東インド会社をやってるので、
はいはい、
多分ね、時の住処行ったのが2023年。
まあ、じゃあこの年は結構なんかあっちこっち行ってるね。
行ってますね、
うん、子供連れて行ったし、うん、大祭はね、
そうそうそうそう、
うん、
いやでもボドゲ大祭子連れ大変やったよね。
大変やった。
そう、
あんまりね、そう遊ぶのの時間が確保しづらかったりもあって、
そう、ロッジ遠かったから。
そうね、
うん、
うん、ボドゲ大祭本当に子供連れがめっちゃ来るのよ、
うん、
はい、
大変っす。そのクレブラッドのお手伝いで常に行ってるんですけど、
はいはいはい、
子供向けを置くんすよ、
う
ん、
そうだよね、
もういつも大人気。
確かに、
うん、俺ボロボロなんですよ大祭。
多分ね、地元やったら行きやすいんちゃうかな。
そうだよね、まあ関東の人なら、
うん、
うん、
あとその時の住処に泊まりに来て、うん、そんなのあるんだの家族でわーって来るんですよ、
は
いはいはい、だからそこ目的じゃなく時の住処目的でたまたまそれやってるから来たっていう人がいて、
確かに確かに、
もう何やってるんですかっていう質問があって、ちょっと面白かったもんな。
一応さ、その時の住処何年からやってるんやっけ。
3回はやってるはず。
2023年が2回目だか3回目だか、
うんうんうん、
でイカさんがその前の年に行って、
うん、
行ったらいいよって言うから行った
ん、うんうん、
っていう回のはずですね。
そうかも。じゃあもう最初から結構盛り上がりがすごかったね。
そうすごいよ、もうどんどん盛り上がっていくから、
そう、ちっちゃい街一つで頑張って町おこしみたいなレベル感やもん ね、
うん、そうだね。
多分お泊りイベントの現状の最高峰っす、
うん、
けどボードゲームカーニバルがね、ボードゲームカーニバル福岡がついてきて、
確かに、
うん、それぐらいのレベルになってきて、大阪のお泊りイベントやるとすると、
うん、
どこでやるんだろうねみたいな、
まあ、大阪のお泊りイベントがあったとしても泊まらず家から行くもんな。
いや、まあ、俺らはね、
せっかくやから泊まりたいよね。
なんか美濃、美濃スパーガーデンとかなんとかならんかな。
そう、なんかそういうコラボになるんじゃない。
なんか、
そうね、南港の方。
あるね、
う
ん、
そう、
南港なんもねえかんな。
いやいや、ユニバとか行けるから。
ああ、なるほど。
そうい
や、うちのそのゲームの方に来てくれ、ユニバに行かずそれは違う、それは違う。
だからそのゲームで一泊したらその次の日にユニバ寄って帰れるよみたいな。
ああ、うん、そうね、まあ、そういう形でやれたらいいなとか思いながら生きています。で今2024年と、
はい、
まあ、2020年は、スタンド FM に移行したので、
確かに、
はい、そっちの方にね情報がまとまっていますけれども、
はい、で僕の思い出はね、もう2020年振り返ったんで、
うん、
うん、
確かに、うーん、
そうか、2024年の第一発目、
うん、
新年明けましておめでとうイエイエイが、
イエイエイ、
はい、第227回が、スタンド FM のスタートですね、
はい、うんうんうん、なんかこうさ並んでると結構なんか綺麗よね。
確かに、
ちゃんとスタイフにアイコン並ぶんで、
うまいね、
うん、
ずらっと並んでくれるから、ブログちょっと見にくかったもんね、
うん、
あとまあ、うん、ポッドキャストの
音声を聞くっていう分にしては、もうそのスタイフ の、
うん、
まあ、アプリかそのブラウザで聞いてもらうっていうのがいいかなと思いますね、う
ん、ブラウザで聞けますからね、
うん、そう、あと YouTube も、
うん、
はい、この
YouTube
に1万円だけポンと置かれて音声が流れ続けるだけのポッドキャストが
始まってますので、再生回数1回増やしといた、
ありがとうございます
あるわって思って、そのおすすめ出てきたから、
そうね、
さすがに俺検索 Google でしてるから、
あ
ー Google で検索すると YouTube にもその検索履歴が
共
有されてるっぽくて、
そうだろう、
ね、検索したやつが YouTube のおすすめ出てくるんよ。
あ、そう
なるほどね、
う
ん、
はい、だから、はい、おすすめに出てきたわけではない。
うん、あ、そうそう、今年の235回でやってたフランス年間ゲーム大賞パラウェイ、
はいはい、
パラウェイはね、私今年一番かなっていう気がしますね。
おお、なるほど。
はい、確かこれはテチロンさんのところ、
うん、
西洋さんに遊びに行った時にテチロンさんに教えてもらって、
はい、
これ多分今年来ますよみたいな感じで教えてもらって、めちゃくちゃ面白かって、 でフランス年間ゲーム大賞も取ってみたいな感じだったんですけど、はい、非常に面白いゲームでした。
新しくてスッキリしてて、
そう、
うん、遊びやすくて、
そう、一人用でも遊べる、
うん、はい、なんかまあ今年はちょっとオモゲーの紹介の頻度は低かったかなと思いますけど、
確かに、
なんかスノープランナーとかバイオハックとか、うん、エバキュエーションとか、
そうですね、
まあ、その辺はちょっと紹介してたかなって感じですね、
うん、本当はね、この今度、12月21日に、
はい、
テンデンズさんから出るブラックフォレストっていうゲームも紹介したかったんですけど、もともとは11月発売予定だったのが、まあその、移送とかのいろいろ都合で遅れちゃって12月後半になっちゃったんで今回できなかったんで、まあ、年明けぐらいに紹介できたらいいかなぐらいのつもりで今のところいますけど、これはウーベ・ローゼンベルグの新作でございます、
はい、手軽にはできないよね。
手軽にはできないです。グラスロードっていうゲームがあって、
はい、
それの、ね、続編というか同じ世界観のゲームというふうに言われ
ます。じゃあまた謎円盤ある、
はい、謎円盤がついてます。
あれか、
勝手にガラス生成システムみたいなやつがね、まあ、今度はどういう形でぐるぐるするのか分かんないけど円盤がついてます、は
い、すごい、
はい、これまたね紹介していきたいなと思ってます、
はい、
僕あれですね、あのクワンドって、
クワンド、はいはい、
一番気に入ってるかな。
うん、どんなゲームだっけ。
確かね、236回イカおすすめ小箱ゲームの回でいくつか紹介してるゲームの中の一つですね、
は
い、
うん、なるほど、うん、
なんかスタイリッシュやったなっていう記憶。
まあシンプルだよね、その数字しか書かれてないカードでみたいな感じだった、
うん、確かに確かに、うん、
まあ相当小箱買った。
そうだね、小箱多かったね、結構買ってた、ね、
まあやっぱ進めやすいというか、
まあ確かに、
うんうん、
あとラジオ的にも助かるのが、うんうん、収録前に一回遊んでから撮るができる、
うん、そうだね。
で最近僕バネストさんのところで何らかを1個買うっていうのを決めてるんで、
はいはい、
そうなるとあの小箱になりがち
っていう。確かに確かに
あの大箱速攻で売れる。
そうなんだ。
で
そうかも、
俺がなんかあ暇なったなってゲームまでひょこひょこって行って、はいはい、あのどれありますかって言ったらイカさんならって言ってなんか出してくれる。
いいな、
いいね、俺ならどれやと思うとか
コンシェルジュが決めてくれるわけや。
そうバネストさんのとこの手伝ってるメンバーをほぼ知ってるんで、だから誰か一人に声かけて、あの会場前にバネストさんのとこ行くとすごいいじられる、
う
ん、俺
あそうなんだ、
うん、仲いいっていう。
いいですね。
まあ、あの今日大阪の北摂のメンバーたちがわっと手伝いに行く、
うん、ああなるほどね、
まあ、各地から来るんですけど、はいはいはいはい、結構話しに行って今回どうですかねみたいな。
なるほど、
確かに確かに。
で僕用のゲーム置いといてくださいねって言って、まあ、僕用のゲーム大体残るんですよ。
なるほど、ね、
なんか、
まあ、第一線の売れ筋とちょっとずれてるところにある。
そう、
まあ、
メジャーなゲームは俺はいいかって、
はいはい、
小箱のいい感じのやつを面白いって思えたら最高やと思って。
確かに、
はい、まあね、そのなんかその自分の好みを分かってる人に勧めてもらうゲームっていうのが一番いいと思う。
確かに、
そうそうそうそう、
はい、まあ、そういうね、あの私たちの好みをまあひたすら紹介してきましたが、
はい、
引き続きこれからもやっていきたいなと。
そうですね、
はい、
10年間やってきました。
うん、
まあさすがにボードゲームとの付き合い方もね、この10年間で大きく変わってきたなという気はしますけど、うん、
まあ、このままじゃこのイカラジはあのマーダーミステリーのポッドキャストなんかよくないなと思いながら。
しゃあない。いや、まあね、そのボードゲームとの付き合い方っていうところで言うと、
うん、
その始めた1年目2年目3年目あたりがもうブワーッと
そうだよ、ね、
激アツって感じで盛り上がってて、
もう2015年いろんなことやってたもんね。
そうで、なんかその自分で翻訳してゲームを遊ぼうとかもやってたし、
やってたやってた、
そう、なんか内箱作ろうとかもやってたし、
挫折してたやつね。
そう、途中でちょっと作るの無理やな
って
、まあ、みたいな感じで、そのなんとかボードゲームに関するものは遊び尽くそうみたいなことをやってた時期を過ぎて、
うん、
今はなんかその常にボードゲームは趣味の一個として傍らにあるみたいな。
そうそうそう、生活の一部だし、
そう、
いや、それが一番いいと思ってて、
つかず離れずで、
うん、ボードゲームにずっとこう入るよりかは、うん、あのボードゲームもできる状況にある俺を楽しもうみたいな。
そうそうそう、
なんかちょっとさ、やっぱ古いゲームとか、この間炭鉱参加とか初めて遊ばせてもらったりしたけど、
うんうん、
そういうのにもまたね触れ直せるっていうのがいいよね。
そうそうそう、
古いゲームでもまた良さを思い出せる。
そのために置いてます。
確かに、
うん、
そしてそのうち多分我々が持ってるそのたくさんあるゲームも、
うん、
その古くていいゲームとして
人
に紹介する時が来始めるんじゃないかなと思います。
そろそろね、新作ばっかりじゃなく、過去のゲーム、ね、たまには紹介しましょう。
いや、いいと思
います。はい、というわけで、10周年でした。
はい、
はい エンディング。
短い。
はい、
ボドタンのコーナー。
ボドタン。
ボドタンのコーナーでございます。
はい、
今回もですね、ハッシュタグイカラでつぶやかれたものをご紹介していくコーナーでございます。
はい。
一つ目、
きつねうどんチャーハン定食さんですね。
はい、ありがとうございます。
はい。現場新作紹介、やっぱ気分上がりますね。リノイさんの口から青白ビートダウンという言葉が出てきたのがなんか嬉しくなりました。イカさんの緑のでかいクリーチャー出せればという話もすごいわかります。やっぱハイドラ等のでかいクリーチャーでぶん殴りたいですよね。
わかる、
うん、
わかるわ。やっぱハイドラはね、あの出た時にマナのをかければかけるほど1時カウンターが乗った状態で出てきてトランプルがついてるでかいクリーチャーなんでね、
う
ん、
でかいで、
は
い、
やっぱりね、専門用語ってね、なんだかんだ言って楽しいんですよ。
そうね、そうかも。言ってたらなんかこう楽しいよね。
通じ合う人と、うん、もうそのレベルの専門用語の会話をひたすらするっていうのが、やっぱいいんですよね。その最近流行ってるそのカードゲーム女子がキャッキャする漫画がなんか、
う
ん
う
ん
う
ん、
神遊び、
ね、
うん、あ、神遊びはその、カードゲーマーのある意味悪いところっていうのを、うん、まあ、自分たちでこう自重しながら遊んでいく感じになってるけど、
うん、カードゲーマーにとって楽しいよねっていうのが表現された漫画やからすごいいいなと思うんですけど、うん、はい、悪いとこは確かに悪い。
そう、日常会話でそのカードゲーマー言葉を使うのはさすがに痛いからやめておこうねっていう教訓が、
アドやなみたいな。
まさにそのアドとか、
こっちにした方が
アドやな、アドとか痛とか、そういう話をしてましたね。
マジか、
はい、
はい、では続いて、ゲナさん、僕がこんなツイートしたばかりに取って出しなんてということで、これはね、 前回を、
はい、
やってもらった時に、あの、うんうん、からじがぼっぱい化してる気がするっていうふうにつぶやかれたものに対してさらに今回は取って出し直しなんですよって話をしたら、この、反応をいただいてました。
はい、
ゲナさん大丈夫ですよ、
はい、
そんなことないんで。あのこっちのタイミングでやってますから大丈夫ですよ。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、お次は春99さん249回を拝聴。リノイさんがフリーランスになるとのこと、ご活躍されるのを期待していますということで、ありがとうございます。
はい、
で、あの聞いていただいてコメントをねくださるのはありがたいです。そして、うん、お仕事募集中です、う
ん、はい。
そして私がフリーランスを卒業する可能性が、
イカラジがフリーランスを、イカがフリーランスを卒業して、ローソンで働く可能性がある、
働く可能性がありますんでね。はい、ぜひぜひ、はい、
ぜひぜひ
ローソンまで買いに来てください。
ね、
なんで
ね、唐揚げくんをね、1個増量の時に来ていただければと思います。
は
い、
ここでローソンのお得情報を発信していこう、
ね、発信していくかもしれない。はい、キララレモンさん、ありがとうございます。配信元が変わってから聞いてなかったイカラジをまとめ聞き、第241回で紹介されたザボンは、私が浜松に来た43年前にはすでに営業していました。当時深夜営業しているお店は少なかったので、夜遊びする時の定番のたまり場でした。何もかも懐かしいと。
なるほど。
ザボンという喫茶店が、
はいはい、
有名なんでしょうね、本当、うん、昔からあるし、あの大盛りのパフェとか出してくれるっていうところ で、夜やってたんでしょうね、
浜松といえばという感じですかね、
うん、多分。それでこうザボンの話が来たぞ、うわーってなっていただいたと思うんですよ。多分。
ありがとうございます。
そういう地元トーク楽しいっていうやつありますからね。はい、
はい、では続いて、スケロクさん、イカラジ250回&10周年おめでとうございます。これからも20周年30周年と末永くご健康に続けてください。
ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。本当にね、うん、昔に比べるとね、仲間内で集まった時に健康の話出るようになりましたね。あの、うん、男旅っていうその、
はい、
前によく行ってたボードゲームのバーで集まってたその男性陣だけで年に1回旅行に行く会でもまさにその話をしてたんですけど、
はい、
なんか健康の話し始めたなっていう、うわー、
おじさんだ。
血圧がさとかね、
これは良くないな、
健康診断行ったとかね、
そのうち保険の話し始めんだよこれみたいな。
保険の話も近いですね。
はい、
そう、最近スケロクさん仲良く今年になってなんか、あの面識ができたっていう形で、はい、あの仲良くしていただいて、その絵がうまい人で、
うんうん、
バッジ作ったりしてくれて、
はいはいはい、
それをわざわざ私にしてくれるんで、
ありがてえ、
すごいね、
なんか今度いろいろやりたいと思いますけど、
はい、
うん、
でもイカさん30周年になったら70いってます。
怖い怖い怖い。
え、生きてるよ。
ああ、そうやな。
生きてる
か。そのために今頑張ってるもんな。
うん。たまにスクワットする。
スクワット。
スクワットはしよう。
うん、スクワットはしよう。
はい。
じゃあ最後。
野坂にさん、2ついただいてます。
うん。
イカラズ聞いた。 当月内には聞けた。火事がはかどった。
はい、ありがとうございます。
火事がはかどるラジオです。
これ確かあのゲームマのその月にやってたんで、うん、いや今月聞けるか分からへんやろって言ってた回ですね。
そうだね、
うん、はい
ね、
はい、そしてイカラジ聞いた。次も幕張メッセなので幕張情報のシェア。
はい、ありがとうございます。
あるかな
幕張情報のシェア、
うん、
シェアがあってよいみたいな話。
なるほどね。
あの、うん、幕張の情報イカさん結構話してたもんね。
ああ確かに確かに、うん、
あの近くの東横インからあの自転車借りて走ったら30分以上かかって思ったよりしんどいからやめようみたいな、
チャリが止められへんかったみたいな話ね。
まあそういうその場に行かないと分かんないレポは
超現地情報や。
ある意味必要ですよ。
まあ、ツイッターでやれよみたいなレベルの話ではあるけど、
初めて行ったとこやったんでね、
はいはいは
い、いろいろ楽しかったっていうのはありますけどね。
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、このような形でハッシュタグイカラジでつぶやいていただきますとご紹介させていただきます、う
ん、はい、ではちょっと宣伝です、
はい、
1月13日、事件収集一というマーダーミステリーのイベントに、リニョリは行きます。
はい、
一人で行くんかな、誰か一緒に行ってくれる人いるかな。
なんか募集してたよね。
うん、
うん、
募集しようかな。
募集しよう。
リニョリやったらね、あまたの
引く手、
引く手が
引く手、あまたのって言われて引く手ぐらいしかないやろ。
手あま
た、おるんちゃ
う、引く手あまたさん。
はじめまして、引く手あまたです。
いいな、
大層ご人気なようで。
そういうキャラクター作りたいよ、TRPG。
急に
めっちゃ面白そうな小説書きそうやな。
残念ながら TRPG でやっても引く手はその PC の数しかないからね。
あ、めっちゃ人気者なんですよみたいな。
ああ、なるほどね。
転
職者に触る。
引く手さんキャンペーンでめっちゃ活躍したのに最後の方で死ぬんやろな。
ロストした
わ、ロストするんやろな。悲しいやろ、
地獄からの引く手もアマでやったか。
せっかくトゥルシーは23までいったの。
めっちゃやっと
る。はい、あの宣伝ですから、
はい、
はい、事件収集日ですね、あの大阪の中央公会堂で、
うん、
あの1月13日11時から19時までやってます、
うん、
はい、そこで、まあ、あのマーダーミステリーを予約して遊ぶこともできるんですけど、一応マダミスのパッケージ版とかの、
うん、
まあ、販布もありまして、私はですね、それこ そ、 あ、そうだ、2020年に出した事件はボードゲームカフェで、
あ、あれね、
そういうマーダーミステリーを再販します。
お、はい、
はい、あのちょっと封筒バージョンで、まあ、ちょっと仕様は変わるんですけど、
再生産、
はい、再生産させてもらいますので、うん、それを、はい、あのぜひ買いに来ていただければと思います、うんうん、あとは、千葉美氏が今種袋ルネスタさんと一緒にやってるカレーうどん部、
うんうんうん、
で出してるマーダーミステリーのパッケージも一緒に売ってますので、
うんうん、
はい、よろしくお願いします。
はい、
それではエンディングメッセージです。このラジオはスタンド FM にて配信されています。 Apple Podcast、YouTube Podcast、Spotify、Amazon Music からも聞くことができます。イカとりのりと K のいかがわしいラジオで検索してみてください。またご意見やご感想は X アカウント @IKARAJI 宛てか、ハッシュタグイカラジでポスト、またはスタンド FM のレターにてお待ちしております。例えば今日ね、あの私ボードゲームポッドキャストアドベントカレンダーの企画で、うん、
はいはい、
ノートを更新したんですけど、
うん、
最近あの一人喋りのスタンド FM 始めたんですよ。
はいはいはい。
へえ。
はい、あのリノリのエンジョイ毎日という、
エンジョイ毎日、うん、
ハッシュタグ縁日。
リニョリの縁日です。
おー、はい、おーおーってなりそうやけど、う
ん、はい、まあでもそこでは別にボードゲームのこと喋ってるっていうよりかは、なんか一人であの雑談とか、
うんうんうん、
なんか好きな時に喋るみたいなやつなんですけど、
うんうん、
はいはい、しかもまあどことも連携してないんで下の FM でしか聞けないんですけど、はい、そういうのをね、更新してポッドキャストのネタ出しの話とかしてるんで、はい、そちらもよかったら聞いてみてください。
いいなあ、
は
い、俺も始めようかな。
やりや。
不定期でやってるの。
もう全然不定期で。
イカの、イカの悲しい毎日。
悲しい毎日。
かな日。
かな日。
エンジョイしない毎日みたいな。取れるかもしれない。というわけで、来年もね、あの BGB とか、あの、はい、上等市とかいろいろイベント勉強しなんで、
はい、
頑
張っていきましょう。
はい。
じゃあ、今回のお相手は
イカと
みのりと。
OK でした。
良いお年を。
良いお年を。いっかが。
いっかが。